はい、BBC ラボ津久井義久です。お相手は
アシスタントの大井芽です。
よろしくお願いします。はい、今回はグラゼニーの、東京ドーム編をやります。
はい。
でグラゼニーはね、以前 BBC ラボでもやってて、
はい、
うん、で今回は、東京ドーム編の方をやりたいと思います。
はい。
まあ、方って言っても、グラゼニーが17巻で一応終わって、
はい、
そのまま続編、
あ、
うん、東京ドーム編でつけてまた1巻から、コミックスを出してるっていうだけで、実質話はつながってる。
主人公も一緒。
主人公も一緒、はい、ボンダナツノスケね。まあ改めて言うと、森高雄二先生と足立圭司先生の作品でモーニングで連載中、
はい、
ということで、一応その前回の時はメディアいなかったので、
はい、
改めてそのグラゼニーってどの作品かっていうのを簡単に、すごく簡単に言っちゃうと、
お願いします。
まあ、グラウンドにはゼニーが落ちてるっていう名言から、
はい、
グラゼニ
ー
っていう名前で、プロ野球の、まあ、お金にまつわる話をもともとやろうという、
はい、
うん、作品で、主人公のこのボンダナツノスケっていうピッチャーが左の中継ぎ投手っていう、
は
あ、うん、あんまりプロ野球だと、
はい、
スポットが当たんなかった、
はい、
うん、とこでセットアッパーなんだけど、でこのボンダっていうピッチャーがすごく小市民で、
はい、
いつもベンチで、名鑑見てると。
名鑑っていうのは、
名鑑っていうのは、選手の紹介が載ってる本を読んでて、でそこにプロフィールが載ってるわけ、
はい、
うん、何年生まれとか、経歴がどうだとか、はい、でそこに年俸が載ってて、自分より、下の年俸のバッターにすごい強いんだけど、上の年俸になっちゃうと打たれるっていう小市民な設定っていうのが受けたんだよね、
はい、
うん、でこうあんまりそういうお金の事情にさ、スポット当てた漫画がなかったから、
はい、
そういう絶妙なポジションっていうか、
はい、
エースでもなければ4番でもないっていうところにスポット当ててプロ野球の世界を見てみようっていう作品だったんだよね、
はい。
でこれが、今東京ドーム編っていうことになって、東京ドームが本拠地になったと、このボンダが、
う
ん、いきなりそこから始まっちゃうともう わけが分かんないと思うので、はい、一応あのグラゼニーっていうその17巻までの作品がどんな感じになったか途中までしか読んでない人もいると思うので、まあ、かいつまんであんまりネタバレし全部しないようにはするけど、
はい、
多少ちょっと出てきちゃうので、かといってこれ説明しないと今の状況を説明しようがないの で、ね、ちょっとかいつまんで言うと、ボンダがもともとスパイダーズっていうチームにいたんだけど、スパイダースか、
はい、
っていうチームにいたんだけど、そこで、そこそこの中継ぎ投手になってきた、
う
んうん、で、グラゼニーなので契約更改の話がよく出てきてて、
うん、
年俸ね、
はい、
契約更改する話が出てきてて、でそこでちょっと揉めちゃう、うん、ボンダが。そこまではもともとグラゼニーってお金の話することだからおかしくないんだけど、はい、でそこで代理人制度を使うっていう話になって、
はい、
本人同士じゃなくて、本人同士っていうか本人が選手が行って球団と話し合うんじゃなくて、こう代理人の人に頼んで同席してもらうという話になってって、
はい、
でそこからポスティングっていう話になってくる。
ポスティング、
うん、でポスティングっていうのは結局メジャーとお金の話をするっていう話になっていくわけよ。でその辺あたりは今の球界のお金の事情から言ったら、まあ、当然出てきてしかるべき代理人とかポスティングとかっていうシステムの話だから、
はい、
でそのあたりに絡めてだんだん問題も巻き込まれていく、
あ、
うん、でそこの代理人っていうのが、まあ、その名もダーティー桜塚っていういかにも怪しいヒゲのおっさんなんだけど
ダーティー桜塚
ダーティー桜塚ね、
桜塚
、うん、ダーティー桜塚っていうその代理人に、まあ、ある種その乗せられるところもあって、はい、ボンダが巻き込まれていくわけ。でそこで、だんだんポスティングっていう話が進んでっちゃって、こうアメリカリーグの東地区にあるボストンブルージェイズから入札が入っちゃうと、
うん
うん、で向こうに行くと工事上原さんっていう
、はい、
そのまま、まあ、本人の工事上原がいて、
はい、
上原さんがいて、あのいろいろ絡んできたりするんだけど、でマイナー契約で向こうのキャンプに参加するしないって話になってって、はい、まあ、あんまり細かく言ってもただネタバレしちゃうだけなので、
はい、
まあいろいろあって 最終的に球界の名手である文京モップスに入るっていうことになる、
はい、
でその文京モップスが、東京ドームが本拠地ということで東京ドーム編っていうことになった、
あ、
うん、その後半のいろいろ引きこもごもっていうのも、まあ、それはそれで、読み応えはあったんだけど、
はい、
うん、結局最終的にボンダは文京モップスを選ぶと、
はい、
うん、なぜかというと、ボンダは自分自身も、自分は妙に計算高くて小心者だと思ってるから、はい、そのメジャーでこう対戦するような人物じゃないっていうのがどっかにあるわけよ。まあよりそのメタ視点っていうか、
はい、
からなんでこの東京ドーム編があるかっていうのを、まあ、最後の方でちょっと、僕なりの意見を言いたいと思うんだけど、
はい、
まあ、とにかくボンダは東京ドームを本拠地とすることになったと、
はい、
うん、でここで東京ドーム編で何が起きてるかっていうと、まあ、それも触りだけこんなことが起きてますよっていう、まあそれ日本一の人気球団で、
はい、
在京球団なので、まあ、マスコミの目がある、ファンの目がある、
はい、
うん、あと外から来たっていう戸様であるっていう意識がこう芽生えてくると、このボンダの中にっていう中でこういう小市民ボンダがどうやって立ち振る舞うかっていう話、
はい、
うん、特に東京ドーム編の冒頭の方だといろいろ書かれている、
はい、
で一応そのこの文京モップスっていうのがどんなチームかっていうのは、まあ、グラゼンの頃から文京モップスっていうチームは出てるんだけど、
はい、
具体的にボンダが入ってからどういうふうに説明されるかというと、まずまあそういうわけで東京ドームを本拠地としてる、
はい、
うん、文京モップスは紳士たれっていうモットーがあって、
はあ、
うん、基本ヒゲや長髪は禁止、
はあ、
うん、で球団の会社は東京大手町にある最新のビルディングに入ってる、
は
あ、うん、で二軍のグラウンドが読売ランドにある、
は
あ、うん、日本一の人気チームで上昇宿命づけられている球界の名手、
はい、
もう偶然っていうかどっかにそっくりな球団があるっていう
ですね、聞いたことがある
聞いたことがあるでしょ
私全然野球わかんないですけど、うん、なんとなくイメージが、
そうでしょ、
はい、
うん、っていう球団なんだよね、
はあ、
うん、で走行パーティーとかもすごくて、
はい、
でこう経団連の人とかさいっぱい来るわけよ、
はい、
でそれにボンダがいちいちビビったりするんだけど、うん、まあ、グラズニーってのは裏話なので、業界の裏話なので、
はい、
そういうそのマスコミの目とかファンの目とか他の作品でも書いてるのとこだけじゃなくて、そういう走行パーティーとかでもファームのピッチングコーチが基本的にボンダにも優しいんだけど、
はい、
腹の底ではうちの優秀なスカウトたちが取ってきた生え抜きのお前らの方が可愛いんだみたいなことをこう生え抜きの連中に言ってるわけで、ボンダは一応その外から取ってきてるから、
はい、
こう2軍で1軍に出れない選手たちに比べたらこう扱いがいいわけさ、
はい、
だけどコーチとしてはこの子たちにずっとやってきてるから、はい、努力してる姿を見てるから
愛情は
あるわけよ、
めちゃく
は、うん、っていうのをあえて書いてみたり、
はい、
まあ当然だよね、
はい、
それはそうだろうなと思うしさ、逆にその主人公の方がだから外から来た人間としの方になってるっていう、
はい、
あとは、2軍にこう同学年の鳥海っていう選手がいるんだけど、
はい、
これはボンダが高校時代に兵庫県の方々学園のエースで4番だったっていう、この鳥海っていう選手が、
はい、
うん、でこれが3年夏の甲子園で優勝したから自分と同い年のてっぺんだったやつなんだよ。でこのボンダ世代のトップだったこの鳥海っていうのが早稲田に進学して野手に転向して、
はい、
このモップスにドライチで入ってるんだけど、
はい、
イースタンで2度ホームラン王を取ってるのに、
はい、
左投げのせいでそこにずっと大物選手とか外国人選手助っ人が来ちゃうわけよ。
あ、
で左利きっていうのはまあポジション限られるので、はい、まあ、いくら2軍で成績出しても1軍に上がれないと、
はい、
そのしわ寄せが全部いってる選手がいたり、
はい、
まあ、そういう裏事情みたいなものがある種書かれてたりすると。
あ、